皆さんのお手元の本日の礼拝説教の参考資料に、紀元後30年頃のエルサレムの地図が記載されていると思いますが、紀元後30年春の過越の祭りの翌朝、エルサレム郊外のゴルゴタの丘で、主イエス様は午前9時頃に十字架に釘付けられました。イエス様は十字架上で6時間にわたって苦しまれたわけですが、中でも後の3時間は例えようもない激しい苦しみであったことでありましょう。その時、太陽も光を失い、エルサレム神殿の垂れ幕が真っ二つに裂けたのです。イエス様は大声で、父よ、私の霊をあなたの御手に委ねますと祈られ、父なる神様にその霊を委ねて息を引き取られました。そのイエス・キリストの十字架の死の一部始終を見届けたローマの百人隊長は思わず、本当にこの方は正しい人であった、本当にこの方は神の子であったと告白いたしました。さらにその光景を見に集まっていた群衆も、自分たちが十字架につけろと叫んで、イエス様を死に追いやったことの良心の呵責を感じ、自分たちのしたことを後悔して悲しみのあまり胸を打ち叩きながら帰っていったと聖書に記録されています。ここの平行記事のヨハネの福音書19章31節以降によりますと、翌日の安息日までに葬りを済ませてしまうために、兵士たちはイエスと一緒に左右の十字架につけられた囚人たちの足のすねの骨を折って、で、そんなむごいことをしたわけですね。しかしイエス様のところに来ると、もう死んでいるのが分かったので、兵士の一人が槍でイエス様の脇腹を刺し貫きました。いつの間にか死刑場にはローマの兵士たちとわずかな者たちだけが残り、辺りは夕暮れが迫り、すっかり静まり返っていました。安息日まで死体を十字架の上に残しておかないようにするため、二人の犯罪人の死体は十字架から取り下ろされ、彼らの墓に、共同墓地に、無造作に投げられました。真ん中の十字架にかけられたイエス・キリストは、十字架のかぶりをかぶった頭を垂れて、ただ一人木にかけられたままになっていました。一体誰がイエス様のご遺体を葬るのでしょうか。ここに一人の人が登場します。ルカの福音書23章50節を見ますと、さて、ここにヨセフという人がいたが、議員の一人で善良で正しい人であった。ユダヤ人の町アリマタヤの出身で、神の国を待ち望んでいた彼は、議員たちの計画や行動には同意していなかった。この人がピラトのところに行って、イエスの体の下げ渡しを願い出た。彼は体を下ろして網の手で包み、まだ誰も葬られていない岩に掘った墓に納めたと記録されています。アリマタイのヨセフは、十字架死を遂げた囚人たちを葬る、その兵士たちの 無造作のやり方に憤りを覚えたのではないでしょうか。その時ヨセフは大胆にも急いでアントニオの城塞に駐留しているローマ総督ピラトのもとに行き、イエス様のご遺体の下げ渡しを願い出たのです。それに対して総督ピラトは習慣通り死体を依頼人ヨセフの手に託していきました。このヨセフはエルサレムとサマリアの町の中ほどぐらいのところにあるエルサレムから北西の方向にあるアリマテヤの町の出身でした。しかしその時エルサレムのゴルゴダの丘の近くに自分の墓を作っていたくらいですから、しばらく前からエルサレムに住んでいたようです。ヨセフはユダヤ議会サンヘドリンの議員の一人で、善良で正しい人であったと書かれていますから、人々から尊敬され、ユダヤ教の戒めをしっかり守っている人であったのでありましょう。さらに彼は金持ちでもあり、密かにイエス様の弟子になっていたのですが、そのことを公にすることをためらっていたようですね。人々の前で公にすることで、人々の前で公にすることで自分の失うものがあまりにも大きいことを予測したからでありましょう。つまり議員としての地位や財産、名声などを失うことにためらいを覚えたのでありましょう。私たちにおいても職場や学校、地域社会の中で自分がクリスチャンであることを表明できないで悶々と過ごしてしまうことが一切ならずありはしないでしょうか。クリスチャン人口の少ない日本の社会では、クリスチャンとして公に表明して生きることには少々ためらいやしんどい思いを禁じませんよね。時には人々から敬遠されたり、村八分にされたり、そのような側面も根強くあることでしょう。また機会があれば自分がクリスチャンであることを公にしたいのに、なかなかそのチャンスが巡ってこないという場合もあるやもしれませんね。もしそうならば、普段からその機会、チャンスを与えてくださいと祈り、その機会が与えられるならば勇気を出して、私はクリスチャンです、私は教会に行っていますと率直にお明かしさせていただくのがよろしいのではないでしょうか。さて、アリマテヤのヨセフはユダヤの最高議会サンヘドリンの議員でしたが、イエス様が捕らえられてユダヤの最高議会の裁判にかけられた時、ヨセフはわざとその裁判を欠席していたのではないかと推測されます。金曜日の夜明けとともに行われたユダヤ最高議会のその裁判で、イエス様は死刑の判決を受けました。主イエス様を訴える証拠は何一つ掴むことができなかったにもかかわらず、神を冒涜する言葉を言ったという理由で、彼らは全員でイエスは死刑に値すると断罪したのです。その裁判にアリマテのヨセフは加わらず欠席していたのでありましょう。そのヨセフが大胆にもその時総督ピラトのもとを訪ねて、イエス様の体の明け渡し、下げ渡しを願い出たわけですね。これはそれまでのアリマテのヨセフの言動から見て驚くべき大胆な行為でありました。このような行動はそれまで優柔不断な態度だったヨセフにとって一大決心だったでありましょう。皆さんの手元の参考資料の裏側を見ていただきたいと思いますが、括弧の3のところに イエス様が十字架上で語られた七つの御言葉、十字架上の七言が記されています。その人の時、どうしてヨセフにこのような勇気ある行動ができたのでしょうか。それはヨセフが十字架上のイエス様の姿をじっと見上げていたからではないでしょうか。その時、十字架上でイエス様はその苦しみの極みの中で次第に感覚が麻痺していく前にいくつかの御言葉を発せられました。ある時は低く、ある時は激しく、また愛を込めて十字架上で御言葉を語られました。十字架にかけられたイエス様の第一声は、父よ、彼らをお許しください、彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです、との取りなしの祈りのお言葉でありました。それはご自身に敵対し、罪に罪を重ねるすべての人の許しを求める祈りでありました。イエス様はまた一緒に十字架につけられ、罪を悔い改めた一人の犯罪人に対して、あなたは今日私と共にパラダイスにいます、との慰めと希望に満ちた約束の言葉を、傍らの救いを求めてきた犯罪人に約束なさいました。それからイエス様の十字架のもとにひざまずいていたと思われる母マリアに対して、グネ、女の方、グネ、ご覧なさい、あなたの息子です、と言われ、弟子の中でただ一人きびすを返して引き返してきていたまな弟子ヨハネに対して、ご覧なさい、あなたの母です、と言われて、母マリアの行く末を弟子ヨハネに託されたのです。その短い言葉に深いイエス様のご配慮を感じ取ることができるでありましょう。それからイエス様は午後3時ごろ天を見上げて、エリエリレマサバクタニ、我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、との悲痛な叫びを上げられました。それは古今東西の全人類の罪と罰を一身に受けたお方の極限の叫びでありました。イエス・キリストの死こそ私たちの罪の裁きの身代わりであることが、そこに示されているのではないでしょうか。そして私は乾くと言われました。父なる神様のご計画に従って、旧約聖書に示されている通りの贖いの御業を成し遂げられた時、初めてご自分の体の異常に気づかれたのではないでしょうか。それから完了した、テテレスタイと言われました。それは決して全てが虚しく終わってしまったという敗北の叫びではありませんでした。旧約聖書のキリスト預言を全て成就して、罪人に対する身代わりの死、贖いの業を成し遂げたという静かな勝利の叫びでありました。そしてイエス様は父なる神様への全く信頼を持って、父よ、私の霊をあなたの御手に委ねます、と祈られ、霊を父なる神様の御手に委ねられたのです。すなわちイエス様は再び父なる神様との一体の交わりに入られたのですね。こうしてイエス・キリスト様の十字架上の姿を目の当たりにした人々に顕著な霊的変化が生じてまいりました。まずイエス様と共に十字架につけられた犯罪人の一人が この方は悪いことを何もしていないイエス様、あなたが御国に入られる時にはこの私を思い出してくださいと信仰の告白を申し述べたのです。またイエス様の十字架形の一部始終を目撃したローマの百人隊長は、本当にこの方は正しい人であった、この方は本当に神の子であったと感慨を込めて告白いたしました。さらに有馬亭のヨセフに至っては、もともとイエス様を約束の救い主メシアキリストと信じる弟子でしたが、ユダヤの祭司長や立法学者パリサイ人たちの思惑を恐れてそのことを隠していたんですよね。しかし主イエス様の十字架死を目撃するに至って及んで、もう矢も盾もたまらずエルサレム神殿来た、エルサレム神殿北西のアントニアの城塞にいる総督ピラトのもとに走って主イエス様のお体の下げ渡しを願い出たのです。それは自らをイエス・キリストの弟子として公に表明してやまないヨセフの信仰の告白に他なりませんでした。私たちも自分がクリスチャンであることを人々の前で明らかにしているでしょうか。もしも心の中に行くばっかの恐れがあるならば、十字架上の主イエス様の御姿にじっと信仰の眼を注いでいくことですね。そうするならばご聖霊の導きのうちに自らの信仰をはっきり表明することができるように導かれていくでありましょう。聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます、そして私の証人となりますと復活の主イエス様が約束しておられますし、聖霊によるのでなければ誰もイエスを主と告白することはできないと聖書に言われているからですね。ところで興味深いのはイエス様の埋葬のされ方です。ユダヤの国の古い文献によりますと、死刑にされた囚人のためにはわざわざ2種類の墓が用意されていたそうです。一つは首を切り落とされたところの斬首されるか締め殺された者のための墓、もう一つは石打ちの刑か焼き殺された者の墓があったそうです。イエス様の場合は本来ならば死刑囚としてそれらの墓共同墓地に投げ入れられるのがオチでした。ところがイエス様のご遺体はそこに投げ込まれることがありませんでした。まして旧約時代のアハブやイゼベルのように野の獣や野鳥の餌食になるということもありませんでした。イエス様の場合は歴史としたきちんとした個人の墓、それも岩を掘って作った新しい、まだ誰も葬られていない金持ち用の墓に葬られて行かれました。その上イエス様のご遺体はアナニア・サッピラ夫婦のようにそのまま無造作に包まれて葬られたのでもありませんでした。ユダヤ人の埋葬の慣習に従ってその傷口は丁寧に洗われ、きれいな天布に包まれました。その日の夕方から安息日になるという切羽詰まった時間的なその限界、本当に急いでしなければならない、そのことを考え合わせると、そのような死体への化粧は大変人間の思いを超えるやり方であったんですよね。平行基地のマルコの福音書によれば、その天布はヨセフがわざわざこのために買い求めてきたものでありました。またヨハネの福音書19章39節によれば、以前夜 イエスのところに来たニコデモも、もつ薬と人工を混ぜ合わせたものをおよそ30キログラムばかり持ってやってきたことがわかります。それまで何かと人目を気にしていたところの、人目を忍んで夜そっとイエス様を訪ねたようなニコデモも、ここに至って誰はばかることなくイエス様の弟子であることを表明するべく、もつ薬と人工を混ぜ合わせたものを持ってきて、有馬太陽のヨセフのところにやってきたわけですよね。そこで有馬太陽のヨセフとニコデモの二人は、ユダヤ人の埋葬の習慣に従ってイエス様のご遺体にもつ薬と人工を混ぜ合わせたものと香料を油ので丁寧に包み巻き込んでいったというのです。これほど念入りな葬りの記事は、聖書全体の中でも紀元前873年に亡くなった南王国ユダの朝王の葬式以外には見受けられません。そのようにイエス様のご遺体はとても豪華に贅沢に整えられ、金持ち用の新しく掘った、まだ誰をも葬ったことのない墓にしっかりと納められたんですね。一体誰が呪われた十字架上の囚人、それも左右右と左に犯罪人を従えたイエス様の死体にこのような埋葬を期待できたでしょうか。これはまさしくイザヤ書53章9節の予言の言葉の成就に他なりませんでした。すなわち、彼の墓は悪者どもとともに、富者とともに、その死の時に設けられたと、あらかじめそのように予言されている御言葉の成就に他なりませんでした。それは奇妙な予言ですよね。死ぬ前、彼の墓は悪人の仲間のように用意されていたのに、いざ亡くなってみると彼は金持ちの仲間に入れられている。その意外な葬りをどう説明できるでしょうか。思うに、十字架を背負って死に至るまで従順に歩まれた受難の主イエス様は、死の直後、葬りの時から徐々に栄光を受け始めて行かれるのです。イエス・キリストの葬りは、やがて起ころうとしている神様の御業への伏線、序曲となっているようですね。イエス様の十二弟子たち、ペテロもヨハネもアンデルもピリポも、ユダヤ人たちを恐れて身を隠していた時に、アリマテヤのヨセフはあえて身の不利を覚悟してイエス様のご遺体を引き取り、丁寧に埋葬のその手を施していったのです。またその場から立ち去りかねて佇んでいたイエス様の母マリアと、ガリレヤからガリレヤからついてきた婦人たちは、ヨセフの後についていって、真新しい墓にイエス様のお体が納められる様子を見届けていきました。こうしてイエス様の葬儀は、つつましいものでありましたが、死なれたイエス様に敬意を表す人々によって、世の常のものよりはるかに素晴らしいものとなっていきました。それは、はためには侘しい葬儀だったかもしれませんが、そこにあふれている愛によって美しい告別式として導かれていったのでした。時は夕刻、神礼拝の日としての安息日がもう間もなくやってこようとしていました。贖いの御業はすべて成し遂げられ、もはや地上におられた時のような迫害も苦しみも憎しみも身に迫ることはありませんでした。イエス様のご遺体は園にある墓に納められたわけですが、 ふくふくとした花の香りに包まれながら、大きな石で封印された横穴式の墓の中に安らかに横たわったのです。幸いにもイエス様の葬りにおいてだけは、墓石が人生の執着行きでないことに人々は、そして私たちは気づき始めているのではないでしょうか。死と葬りの後に、墓石の彼方で何かが動いている、そういう希望がイエス・キリストの葬りにおいて約束されています。死よ、お前の勝利はどこにあるのか、死よ、お前の棘はどこにあるのかという、コリント人への手紙第1、15章55節の御言葉が、私たちのこの脳裏にかすかに響いてくるのではないでしょうか。神様の深いご説理に信仰の目と耳を向け、そば立ててまいりましょう。私はこれまで28歳で神学校を卒業してからのこれまでの48年間で、24人の兄弟姉妹の方々のご葬儀の知識を担当させていただきました。初めてご葬儀の知識をさせていただいたのは、今から29年前の1992年12月のこと。小林佐田寺兄弟という82歳のクリスチャンの方のご葬儀でしたが、その時に気づいたら、準備を始めて48時間不眠不休で諸準備をし、対応させていただいたことでした。クリスチャンの方の場合でも、死が間近になりますと、周囲の私たちも息を抜けない緊張感に包まれますよね。そしてその方をお見舞いさせていただくときは、その時その時共にひざまずいて祈るしかない厳粛な時間を過ごさせていただきます。やがてそのお一人お一人は、死を迎える静かな覚悟が与えられ、最後の臨終の時を迎えておかれます。クリスチャンの方の死には深い別離の悲しみがありますが、そこに暗さや惨めさはなく、どこか平安と慰めに包まれます。それはクリスチャンの方が亡くなった場合、先に全ての人の罪を背負って十字架上で死なれ、葬られ、3日後に死者の中からよみがえられたイエス・キリスト様がすでにその道を通っていってくださったからでありましょう。そしてお一人お一人のクリスチャンの死において、イエス様がその死を背負ってくださり、運んでくださるからでありましょう。主イエス・キリスト様の弟子パウロは、最も大切なことをこのように述べています。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって、次のことです。キリストは聖書に書いてある通りに、私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに3日目によみがえられたことです、とコリント人への手紙第1、15章3節と4節において、パウロは平安と恵みと確信を持って述べています。アリマテヤのヨセフ同様、私たちも深い信仰の同意を持って、十字架上で死なれ、葬られ、3日目に死者の中からよみがえられた主イエス・キリスト様を仰ぎ見てまいりましょう。一言祈ります。天の父なる御神様、今年の受難週を迎え、週の初めの朝、共に御前に礼拝をお捧げさせていただいております。老若男女 お一人お一人、そして高校生たち、若い方々、お一人お一人、ご年配の方々、お一人お一人の上に霊肉ともなるご健康を日々お支えくださり、感染症に罹患することがありませんように、その日々の生活、人との関わり、学び、歩みの上に恵みと誠、お導きを豊かに確かにもたらしてくださいますようにお願いいたします。愛する主イエス様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。Thank you.